変わろう、変えよう、一歩ずつ、毎日。2月8日、毎日新聞では DEI 宣言を公表しました。DEI とは、多様性、ダイバーシティを重んじ、ジェンダーや障害、国籍といった属性に関わらず、誰もが公平、公正な形で認められ、互いを受け入れる社会を目指すという考え方です。今日はこの DEI について考えていきます。今夜ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、水曜の夜はニュースをジェンダーの視点で読んでみるをテーマにお届けしています。水曜パーソナリティはデジタル報道グループの菅野蘭です。今日のゲストは人事部の中川さんと森原さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ中川さんから。
はい、わかりました。今人事部兼DEI 推進委員会事務局の中川さと子と申します。22年の春まで記者だったんですけれども、それ以降ですね、丸2年間ほど、人事部で両立支援に担当してきました。で、この2月からその DEI に関わるその事務局に配属されています。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。中川さんは以前経口中絶薬の時に出ていただいた、
はい、
あの中川さんです。
1年弱ぶりぐらいですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お話しできるのをすごく楽しみにしてました。はい、よろしくお願いします。では森原さんお願いします。
はい、森原彩子と申します。私も今中川さんと同じ DEI 推進、委員会の事務局におるんですけれども、私実はちょっと変わり種でして、去年ですね、この DEI のテーマで、
はい、
はい、プログラムをコンサルティング会社としてやっていたので、その関連で今特別嘱託として働いているものです。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。会社の宣伝なんかって思われるかもしれないんですけど、まあ、毎回ね、この特に国際女性デーとかの記事を書いているときに、いや、毎日新聞はどうなんだとか、絶対、コメントつきますよね。
はい、
そういう、
はい、
聞かれ方をするので、まあ、まずは、まあ、私たちの会社のことも振り返りながらっていうのも、振り返りながらっていうか、見ながら、お話をしていければいいなと思っています。
うんうん、
今日は、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
します。
この番組は、ブルーポストを通して、聞いてくださっている皆さんと交流する場です。感想や質問、伝えたいことなど、ぜひいろいろなお話をお聞かせください。今夜ブルーポストで。毎日新聞社は2月8日、毎日新聞 DEI 宣言を公表しました。変わろう、変えよう、一歩ずつ、毎日。DEI を実践しながら、格差や孤立のない社会の実現を目指して、報道や事業を一層充実させていくというものです。今日は DEI って何とか、むしろ今更といういろんな声もあると思うんですけど、担当者と一緒にお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速なんですけど、DEI の中身教えてもらえますでしょうか。毎日新聞の。2月4日に公表したやつで、紙面とウェブ両方とも2月4日に出ているので、はいはい、ぜひ見ていただきたいなと思いながら、まず4つ柱があるんですよね。
そうなんです。はい。毎日新聞 DEI 宣言では、4つの柱を立てています。その4つというのが、ジェンダー平等、働き方改革、
はい、
若い世代の登用、キャリア形成支援、で、最後に社内コミュニケーションの活性化、というその4本の柱を立てて、それぞれに、2030年までに達成したい数値目標も定めて、報道事業を充実させていくっていうふうなものになっています。
ありがとうございます。DEI 宣言っていうと、まあ、最初、さっき今更みたいなことも言ったんですけど、もう各社さん、報道だけじゃなくて、むしろ報道よりも先に、うんうんうん、もう いろんな企業、特に国際展開している企業なんかが早いんですかね。最近のこの傾向っていうのはどうなんですかとかっていうのを聞いてもいいですか。
そのあたり森原さんお詳しいと思います。
はい。はい、 そうですね。DEI 自体は、もともとは、そうですね、アメリカの企業とかから始まったと思うんですけれども、はい、メディア業界でも特に、はい、いろいろな会社さんがすでに取り組まれていて、例えば BBC で50-50 プロジェクトっていう形で、はい、ジェンダー平等だったりとか、最近は、人種の平等にも、はい、数値目標を決めて取り組まれていたりとか、うん、ニューヨークタイムズさんとか、日本でも NHK さん、朝日新聞社さんと、まあ、続々といろいろな企業が最近取り組み始めているかなと思います。
ありがとうございます。ニュースとかだと、前までっていうか今でもダイバーシティって言い方をしてましたけど、今はインクルージョンを入れて DEI 宣言なんですよね。
そうですね。はい。
はい、このあたりの流れとかっていうのもあったりしますかって、私調べてなくてすいません。
いえいえ、そうですね。どうしても最初、ダイバーシティ、うん、特に男女の平等みたいなところから、もう何十年前から始まっていると思うんですけれども、はい、まあ、よりその女性だけではなくて、まあ、全従業員だったりとか、うん、まあ、全メンバーがよりこう、もうハッピーに働くって単純に捉えればいいかなと思うんですけど、うん、それに必要な要素って属性の多様性だけじゃなくて、公平に扱われるとか、はい、インクルージョンがちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、うん、イメージ的にはみんながこう、自分が受け入れられてるって、感じるような、会社作りかなと思うので、まあ、そういう意味で言うと、本当に属性に限らず、まあ、みんなが生き生きと働けて、自分の力が発揮できる、まあ、そういう意味で E と I も、だんだん追加されてきたかなというふうに思いますね。
インターセクショナリティ、その、いろんな、重なっている、マイノリティの属性が重なっている人、うん、立場にいる人たちっていうのが、なかなかこう、ダイバーシティだけだと見えづらかったっていうのを、より注目するっていうような視点があるっていうことなんですかね。
そうですね。そこもすごくあると思いますね。D 自体がまずその男女だけではなくて、もういろいろな、はい、まあ、例えば障害がある方ももちろんそうですし、うん、まあ、性的指向だったりとか、あるいは外から見えないような、体の機能障害ももちろんありますし、あとは考え方の違いとか、そういうのも D に入って、うん、まあ、E と I はその D、がまあ広がっていった先でどうやってその多様な人たちが活躍できるかっていう、まあ、仕組みだったり制度みたいなところにもつながっていく、うん、まあ、三位一体となって機能するような概念かなと思います。
ありがとうございます。で、本題というか毎日新聞社の現状と目標について聞いてもいいでしょうか、中川。
はい、
中川先輩。
もちろん、はい。今私の方が説明すれば大丈夫
ですか。はい、
本当に現状としてはですね、全然十分なものではなくて、
はい、
まずその、ダイバーシティ推進の中で一丁目一番地として取り組んでいきたいのが、その女性登用の部分ですけれども、うん、役職者比率が現在 14.5%、
うん、
で、社員は 28.1% という形で、まだまだその特にその意思決定層に、うん、女性が少ないっていうのが現状です。で、ちなみに役員はゼロという状況、
うん、
だんだんの結果だなというふうには私は思っておりますけれども、
うん、
という現状で、で、このほかですね、その現、まあ、DEI に関連する数値としては、
はい、
その、まあ、どうしてもその役職者は40代、50代が多い、うん、で、その若年層のこう登用っていうのが進んでいないっていうところで、まあ、30代の役職者の割合は 1%、
うん、
で、まあ、そういうその多様な人材が働けるで評価されるっていうふうな環境を作っていくためには働き方改革が必要だと思うんですけど、まあ、そういったその数値として、その有給休暇の取得率としてはその 57.7%、
はい、
で、その男性育休の取得率も 53.8% っていうふうなところが現状になっています。
はい、
はい、
ありがとうございます。これまず役職者っていうか、この割合の比率、女性比率の方なんですけど、その役職者 14.5、 役職者っていうのは新聞社的に言うとどういう役職からっていう言い方になればいいんですかね。
課長以上ですね。
はい、
まあ、いわゆるその管理職ってということなんですけど、うん、課長以上の役職者、課長、はい、副部長、うん、部長、局次長、局長というふうな方々を役職者というふうに、
なるほど、
定義してます。
このリスナーさんと、例えば何でしょう、より分かりやすく言うと、こう一般の会社だと課長って、まあ、想像つくと思うんですけど、うん、ちなみにこの記者職の課長っていうのはどこあたりなんですか。キャップ？
いや、デスクですね。
デスク、ああ、そうか。
はい、やっぱりその原稿、記者のその原稿を 取りまとめて編集して、はい、紙面なりそのウェブサイトなりに出せる商品として整えていくっていう作業をするポジションですね、うんうん、課長も副部長も、
はい、なるほど、
はい、
まあ、原稿を見る立場にいる人とかってことですよね、
そうですね、
はい、うんうん、あとですね、こうこれってこう社員今 328.1 っていうのは、うん、今ちょっとデータを出してたんですけど、日本新聞協会だと2023年の、うん、女性記者の比率、まあ、これ新聞協会とあと通信社を含めてですけど、はい、24.7% なんで、まあ、ただ、今うちが公表してるのってこう、あれですよね、記者職だけじゃない
割合なんですよね。あ、そうですね。はい、新聞社、職種のデパートと言われていて、営業職、販売職もいらっしゃるので、
はい、
それも含めた記者だけではない数字として 28.1% となってますね。
なるほど。
はい。
はい。これって大体平均的なんですかね。
そうですね。平均的なんじゃないでしょうかね。
そうですね。
はい。
うん、日本の新聞社さんの中ではものすごく低いというわけではないかなと、はい、実は社員さんに関しては思っていて、まあ、全体的に本当に少ないので、はい、ただもちろん海外とかに比べるとどうしてもこの数字低いですし、読者さんとかにもすごく影響がある数字なので、本当にこれから変わっていかなきゃいけないなとは思ってますね。
そうですよね、
うん、
こう数字で見ると思った以上に少ないっていう。
そうなんですよ。なんかこう40代50代がやはりその女性がすごく少ない、はい、で男性ほとんどなんか大多数が男性っていう風な形で、
うんうん、
ただその30代以降になってくると、うん、基本的に2010年代ぐらいからその男女均等に採用し、はい、を続けてきてるので毎日新聞社は、うんうん、まあ、それの影響でまあやっとここの数字に達しているっていう風な形なんですよね、うん、でそれがやっぱりその役職者の女性比率の低さにもつながっているというか、40代50代の女性が少なすぎるっていうところで、
うんうん、
こういう数字になってるっていう風な形ですね。
2030年目標でしたよね。さっき説明していただきましたよね。
はい、
はい。あと6年。
あと6年。はい、役職者は女性比率 25%、
はい、
社員は 40% をあと6年で達成したい、はい、しなければならないっていう目標です。う
ん、はい。ってなると、まあ、上が辞めてくじゃないですか。
うんうんうん、
下はもっと女性の採用増えないとこうならないんですか？
そうですね、うん、採用のところももちろんそうなんですけれども、やはり離職のどう防いでいくのかっていうのは結構鍵かなと思っていて、うん、自然にこのまま新陳代謝というか進んだとしても、うん、実はこの数字達成できなくって、うん、離職者の、まあ、女性で辞める人たちを減らしていかないと実は達成できない数字なので、うん、本当にそこに対してはいろんな取り組みが必要かなと思ってますね、
う
ん、
なるほど。今夜ブルーポストで、まあ、今お話聞いてて、あ、女性こんなに少ないんだ、で何の影響がじゃ あるんですかっていうお話も少ししたいと思うんですけど、まあ当然この水曜日を毎週聞いてくださってる方、うんうん、そりゃそうだって思ってる方も多いかと思うんですが、うんうん、まあ、ニュースの送り手が、まあ、同じ背景だとそれだけ偏っているっていうことですよね、うん、そういったところが如実に出てくるなって思うのが、公表している DEI の現状と目標なんですけど、まず毎日新聞デジタルの女性ユーザー比率、うん、これも女性の比率が今 34% なんですよね、はい、あと論点って言って、うん、指揮者に語ってもらう、その専門的な見地からお話ししてもらうものも、登場する女性の指揮者比率も 28% 全体に、うん。っていうところが、なかなかそのニュースの語る人が男性が語って、男性に読んでもらうみたいなニュースが再生産されているってことなんですよね。
そうですね。はい。
そうですね。そこに関して一つ私が聞いたことがあるのが、はい、やはりこう経営者とか政治家の方とかがもう全員男性ばっかりが、はい、出てくるので、うん、読んでる側、例えば若い人が読んだとしても、あ、女性は経営者にはやっぱりなれないんだとか、
うん、
これは男性がつく職業なんだとか、明確に思わなくても無意識のうちにそういうふうに思っていくっていうプロセスもあると思うので、まあ、ある種最初の時は無理をしてでも 50% 女性っていう形でやっていくことで、だんだん皆さんの意識だったりとか読む側の意識変わっていくのかなっていうふうに思いますね。
うん、そうですよね、
うん、
あ、何でしたっけ、どこ のメディアだったかで忘れちゃったんですけど、うん、前、去年、ちょうど1年前にニュースピックスさんの番組に出た時に、女性の指揮者のこういう登場を増やすために海外の取り組みとして、日頃から関係を作っておくっていうか、慣れていないとなかなか難しいところもあると思うので、その専用の講座があるっていう、やっているメディアがあるみたいな話をしていて。で、確かにあのニュースの現場で、あの人返事早いし、すぐ対応してくれるから、って言って、毎回同じ人になってるっていうのが、現状としてありますよね。
そうですね。あと、この間私、日韓の女性記者交流会っていうのをちょっと出てみたんですけれども、はい、そこでその韓国の取り組みとして、はい、そういうこう、女性有識者を取り上げなきゃいけないっていう、まあ、女性記者の問題意識ってすごくまあ、韓国の方でもあって、はい、そのためにこう、シーソースって言って、女性有識者をこうプールしておくなんかウェブサイトなのか、なんていうんでしょう、まあ、こういう取材テーマについては、この有識者がいらっしゃるっていうふうな、まあ、リストアップをしておいて、はい、その記者にこう情報提供をして、うん、まあ、有識者をこう取材しなきゃいけないという時の参考にしてもらうっていうような取り組みも、こう韓国の女性記者協会ではなさってるようです。は
い、ああ、すごく。はい、いい取り組みですよね。
そうですね。東アジアのインドネシアかどっかの方でもやってるっていうふうなことで、うん、まあ、全世界的にやっぱりその女性メディアに登場する女性を増やしていかなければいけないって問題意識は、はい、広がっているようですね。
ああ、
はい、
なるほど。そうだ、よくこう政治の、まあ、うん、前回政治のお話してたんですけど、うん、女性議員とか、うん、社長、経営者とかもそうな、うん、なんか、なり手がいないってよく言うじゃないですか。はいはいはいはい、見つけてないだけなんですよねって思いますよね。そうですね。発掘してないとか。うんうんうん、やっぱこういうメディアも積極的に女性の指揮者だったり、活躍してる人っていうのを取り上げる重要性っていうのは、そういったところにもあるのかなって思いますよね。
そうですね。そうですね。
今夜、ブルーポストで、この DEI 宣言が、出るまでのお話を聞いてもいいでしょうか。これなんか本当毎日新聞の今日宣伝で申し訳ないんですけどまあでも中の話をすると宣伝になるのか疑惑ありますが
そうですね、宣伝になるんだろうかって、はい、逆に
これ経緯自体なんかお話ししてもらっていいですか。
経緯はですね、経緯はその森原さんも参加なさっていたその、はい、なんて新聞社にダイバーシティ推進をこう支援してくださるそのまあコンサル会社だったり、まあ Google の方の、はい、支援を受けてですね、その新聞社の DEI 推進プログラムっていうものに毎日新聞社が参加して、はい、まあ、それを受けてですね、やはりその本格的にその毎日新聞社としても DEI に取り組んでいこうと、でそのことをですね、内外に宣言をする形で、まあ、きちんとこう自分自身もプレッシャーを感じながらですね、うん、取り組みを進めていくっていうふうなことで、DEI 宣言を出すという運びになりました。
はい、これ、ここまで、話していいのか分かんないんですけど、中川さんがこの、とか、まあ、中川さんだけではなく、他にも、労働組合とかもすごい頑張ったと思うんですけど、うんうんうん、この宣言を公表するにあたっての、っていうかこう、データに基づいて DEI を進めなきゃいけないっていう、
うんうんうんうん、
このデータの分析がすごかったなって。
あ、そう、本当に ものすごく遡って言えばですね、はい、そもそもやっぱりその労働組合の方で、
はい、
毎日新聞社内のそのジェンダーギャップに関して、その組合員の声とかアンケート調査とかもして、やはりそのジェンダーギャップがその女性社員の、うん、働きにくさであったりとか、あるいはその離職につながっているっていうふうなところを、うん、問題として提起してくれるそのシンポジウムが開かれたというのが、うん、まあ、一つのきっかけとしてあって、私その春に人事部に移動するんですけども、やはりそういうその組合員の声を聞いて、はい、こういよいよやっぱその人事部の方でたくさんいろんな人事データ持っていますし、うん、実際のその役職者登用だったり、うん、その現場の男女比率とかがどうなっているのかっていう、その現状をまず可視化して、
うん、
そこからやっぱりそのどういうことが必要か、取り組みを考えなければいけないというふうな問題意識がこう私の中にはすごくあって、一度やっぱりそのみんな知らないじゃないですか、社員も幹部も意外とその、うん、こう会社の現状って知らない、
うん、
で、まあ、男女平等だったり、まあ、かなりその女性社員が増えてきてるっていうところで、
うん、
ジェンダーギャップ埋まってきてるんじゃないかっていうふうな認識を持っておられる方もたくさんいると思うんですけど、やっぱそこはこう、 もっと冷静に客観的なデータを持って議論したいっていうふうな思いがあって、
うん、
そういうワークショップを社内で実施しました、うん、でその後にその Google の、 プログラムがちょうどこうよいいタイミングで走り出して、
うん、
まあ、それがこうすごく大きな起爆剤になって、DI 推進委員会が立ち上がり事務局ができたっていうふうな流れがありますね、はい、
本当体感としてはね、女性が増えてきたとか、うんうんうん、こうやってこう、うん、今私もポッドキャストで話してますけど、うんうん、表にこう女性記者が見えるようになってきたから、うんうん、ものすごく進んでるって思いわれるかもしれないんですけど、
うんうん、
じゃあどういう人がこう昇進してるのかとかっていうのをきちんとデータで見ていくと、うんうん、まあ、まだまだギャップがあるよねっていうところを可視化したってやつなんですよね。
そうですね。実際その自分が女性記者として働いていて、きっと菅野さんもそういうタイミングがあったんじゃないかなと思うんですけど、その女性上司がいない、女性デスクがいないことによる、
うん、
やっぱりそのやりづらさっていうのを常に私は感じていたんですよね、
うんうん、
やっぱその自分の実感として、このジェンダーギャップ、この会社のジェンダーギャップってすごい大きなものがある、
うん、
自分の未来像も描けないし、うん、実際のその報道をやっていく立場としても女性が意思決定層にいないことで、なかなかこういうネタは取り上げてもらえないなとか、
うん、
この問題意識がうまく伝わらない、
うん、
っていう、
ありますね、
そうのがこう自分の中ですごくずっとあったので、
うん、
そこはこうそれが問題だよっていうことを、やっぱ会社の中でみんなで議論したかったっていうのはずっと私の思いとしてはありますね、
うん、このあたり森原さん、こう、はい、毎日新聞のこう関わられてどういうふうに感じたとかあります？
うんうんうん、そうですね、すごく実はいいところもたくさんあるなと思っていて、まあ、はい、一方でその課題っていうところも両方感じる部分がちょっと完全に外から見ていて思った部分としてあるんですけど、まあ、そうですね、ちょっと簡単にだけお話しすると、まあ、課題としてはですね、やはり先ほどその世代間ギャップがちょっとあるっていう話、うんうんうんうん、若手が女性が多くて上が男性が多いっていう話があったんですけど、やっぱそこでロールモデルがいないっていうところはすごく、うんうん、まあ、この業界なり会社の特色なのかなというところと、
確かに業界は問題だな、まあ、
そうですね、あともうこれ実はちょっとコンサルティング会社も耳が痛い部分が自分で言いながらあるんですけど、
はい、
やっぱり労働時間だったりそのスクープ特ダネっていうところの取材方法とか、うんうんうん、まあ、今までの成功パターンっていうところがどうしても皆さんの中で鍵括弧付きの美徳というか、
うん、
まあ、これがあるべきだよねっていうところが存在していて、
うん、
でそのやり方ができなかったりとか、まあ、それではない別のやり方で何か価値を届けようとしても、いやそれは王道じゃないよねとか、
うん、
なんかそれはもう報道業界じゃないよねっていう形で排除されてしまうっていうような、
うん、
まあ、ある種のこう皆さんの中の無意識の感覚みたいなところが、
うん、
まあ、すごく業界の特徴としてあるのかなというふうには思っていて、
うん、
まあ、一方でですね、毎日新聞社さん の, 理念とか展示毎日とか、
うん、
DI に通じるような取り組みとか文化みたいなところも元からあったのかなとも思うので、うん、決してその DI で今回やってることがすごくこう得意なものというよりかは、
うん、
元からあったいい部分をもっと伸ばしていけたらいいんじゃないかなって思ったりもしますし、
うん、
まあ、あと実際私もこの会社に来てみてすごく皆さんあったかいんですよね、うん、あったかいし自由な感じがすごくしてそうなんですよ、なんか実はそのアンケートを今回社員さんに取った時に、はい、一番その会社に関して起草するは想起するワードが自由っていうのが出ていて、
はい、
はい、なのでなんかそこがこう実はネガティブなワードじゃなくてポジティブなワードが、まあ、ポジティブというかいい意味も含むワードが来たっていうのはすごくいいことじゃないかなと思うので、そういうものも活かしつつ課題に対処していくっていう、
はい、
まあ、両方が必要なのかなと思いますね。
なるほど、
うん、
いや、うん、確かに自由ですよね
公認みたいなとこもありますよね
さっき中川さんがおっしゃってた、うん、ワークショップなんかも、
はいはいはい、
だってこの私全然中川さんより後輩ですけど、
はい、
上っていうか先輩に出てねって言われた時に、え、これなんか私別に子供いないしなんか意見とか対立するかもしれないんですけどいいんですかみたいないうことを言ったらいやいや、もうそういういろんな人が出た方がいいからっていう。
そうなんですよ。はい、
別にこう、ママさん社員向けっていう意味じゃなくて、うんうんうん、いろんな人が一緒に考えなきゃいけない問題だからっていうふうに言ってくれて、うんうん、まあ、こんだけ 正直に普通に平場で話して分かりましたみたいな関係もあるっていうのがなんかすごくいいななんて。
そ
うで、
自分自身もこのワークショップやること、その会社の、まあいろんなデータをこうさらけ出すみたいなこととかを、こういうことをさせてくれる文化っていうのは、まあそれ記者時代からもやっぱりそのこういう記事を書きたいっていう時に誰もそのことをダメだとは言わない。あのそこにコミットがまあ薄かったり厚く、まあ、その何て言うんですか、コミットしてくれるか否かっていうところはあったとしても、
うん、
あのダメだって言われたことって今まで私本当に記憶になくて、
うん、取材がダメだっていうのはないですよね。
そう、そうなんですよ、うん、
だからやりたい、トライしてみたらみたいな。
そうそう、やりたいことはやらせてくれる、
うん
うん、そこはすごくこの会社の良かった良かったところっていうか、そのいいだからこそ言い続けられたかなっていうふうに思ってるところなんですよね、うんう
ん、あとあのこれあのちょっとなんか自慢みたいになっちゃうんですけどいいですか、この今回変わろう変えよう一歩ずつ毎日に込めた思いをって、
ぜひあのこれ菅野記者が作ってくれたんですよね。
そうなんですね。
いやなんかあこんな会社の宣言に入ってちょっと嬉しいって、うんうん、ちょっとっていうかあのびっくりなんですけど、
いやいやいやいや、あのすごくその私もともと企画のキャッチコピー、なんかご自身の企画のキャッチコピーとして考えられてたものですよね、
はい、
これ。
これ自体は、まあ、企画というか、それこそ社内で新しく、まあ、どうやってデジタルを見せていくかみたいなワークショップをしていて、社内というか部内で。で、その時に同じ同僚記者のと2人で取り組んでたんですけど、まあ、出したアイディアっていうのがさっき出てきた女性のユーザー比率を 50% にするっていうのを目標に掲げて考えてたんですね。でタイトル自体は本当は違うものだったんですけどそれのサブタイトルとして変えよう変わろう一歩ずつ、あちょっとずつ毎日だったんですよね。変えよう変わろうちょっとずつ毎日で、これで国際女性デーもやるぞって言って勝手に企画書とかを書いたりとかして、してたのが、こう、波及してって、あの、中川さんにも取り上げていただいてっていう感じで、ちょっとこう、
はい、
変わったんですけど、
はい、まあ、
そうですね、こう、意味としては、本当は、こういうジェンダーの、あの、話題とか、イコーリティの、とかの話っていうと、上から目線みたいになっちゃうじゃないですか。うんうんうん、でも、どうしてもやっぱ自分自身も変わらなきゃいけない。それは私もあるんですけど、うんうん、だからこう、自分自身も変わっていきたいし変えていきたいし、昨日より今日とか、うんうん、今日より明日が少しずつ良くなっていってほしいっていう思いも込めて、うんうんうん、まあ、ちょっとずつ毎日だったんですけど、
はいはい、そうですね、そこの部分ちょっとだけ変えてしまっておりますけれども
一歩ずつ
でもあの思いは、はい、思いとしてはあのなんて言うんでしょう、あの一緒というか、あの一足飛びに理想的な、うん、環境だったり基礎的な会社にはなれないですけれども、うん、ただやっぱりその着実に歩みを進めていって、
うん、
毎日しかも歩みを進めていって、うん、いつかはもしかしたらこう見たことがない会社、見たことがない報道、うん、そこの先に見たことがない社会があるんじゃないかっていうふうな、そういうこうポジティブなこうイメージをすごくこのコピーに感じて、ぜひ使いたいなっていうふうに思って、あとやっぱりもう一つは、
はい、
その DI 宣言ってその会社が出すものですけれども、やっぱりその一人一人の記者の思い、はい、あの一人一人のその記者の働き方やその出してる記事、
うん、
まあ、いろんな事業がその良くなっていく、なんかそういうこの思いを、なんかその記者の思いをなんかすくい上げた宣言にしたかったですし、うん、まあ、そういう意味でその菅野記者のこのコピーぜひ使いたいなというふうなことで、あのいろんな交渉をしてきました、
はい、ありがとうございます、はい、いや本当あのニュースの書き手が、まあ、多様になってきていて、うん、まあ、特に、まあ、私が入社した時代でも世代ですらまだやっぱあの専攻っていうか、あの大学で何勉強してたって言った時にジェンダーっていうのがちょっとはばかられる時代だったかなと思うんですけど、今はそんなことないじゃないですか。
ないですね。
で、まあはばかられるわけじゃないけど、めんどくさいって思われるかなってすごく当時は心配してたんですよね。で、それが少しずつ変わってきて、で、そういう世代が若い子たち、もっと下はもっとそういう意識になってきてるのに、そういう記事を出してもなかなか読まれない、
うんうんうんうん、
で大きな議論をしたいっていうか、こう根本としてやっぱり社会の公正性を考えた時におかしいんじゃないかって言っても、うんうんうん、なかなか 伝わらないし届かないっていうのはなぜなんだろうと思ったら、ニュースの作り方だったり届け方っていうのが今まで届けるタッチポイントの作り方とかも足りてないんじゃないかっていうふうにすごく思っていて、なのでこう出し方、届け方、書き方、あの編集の仕方とか様々こう考えるっていうか、少し工夫する余地があるんじゃないかっていうことで、この取り組みを、取り組みっていうかこのタイトルつけてちょっとあのプレゼンをしてたんですけど、部内でこういう DEI 宣言が出ることで、それで少しでも進んでいくといいですよね。
う
ん、
そうですね。本当にさっき今カノさんがおっしゃったように、やっぱそのニュースの届け方、そのどういうニュースを出すかもそうだし、ニュースの届け方も多様化していくためには、やっぱりそのいろんな人間がいないと、そんなアイデア生まれないですし、こう、あの、なんて言うんでしょうね、その上の世代の成功体験だけでその下を育てていってしまうと、本当に新聞社って先細りしてしまう。やっぱりその今までにない形のその活躍っていうのをこうやっぱどうやって生み出していくかっていうのが、この今後のその新聞社の行方を左右するなっていうふうに思っているので、あのなんとかこういい会社にしていければなっていうふうに思います。
そうですよね。今後あの注目してもらいたいところとかってありますか？意気込みでも、
はい、はい、そうですね、まあ、まずその DEI って最初もうなんだろうこの横文字ってなったと思いますし、はい、まあ、私自身もちょっと恥ずかしながらこれを知ったの本当に去年とか一昨年とかの話なので、はい、実はこの DEI も決してその毎日さんが遅れてるとかではなくて、むしろ先駆者、メディア業界の先駆者になれるような取り組みが始まったなっていうふうには思っていて、まあ2月8日に宣言発表もありましたけど、今後も国際女性デーとかいろんな報道を通じて、まあ社内の取り組みだけではなくて、社外だったり他のメディアさんだったり、ひいては他の周りの企業さんだったり、まあ、いろんなところにこの活動が波及していけばいいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。中川さんはどうでしょうか？
見てほしい。やっぱり厳しい目で見てもらいたい。この DEI、なんていうんですか、私たちはやっぱ本気でやっていかなきゃいけないと思ってますけれども、本当にこういうその目標が達成できるかどうかを、きちんとその社会には、厳しい目で見てもらいたいなというふうに私は思っています。はい。
そうですよね。本当、記者としては、まあ、毎日新聞が、まあ、これまでも先輩たちはすごくいい記事を書いてきているのに、なかなか本当に知られていないとか、届かないっていうのが、めちゃくちゃじくじたる思いだったんですよね。こんだけしっかり取材もして書いてますよっていうのが届かなかったっていうのは、なぜなんだろうっていうのを、まあ、届け方もあるんですけど、まあ、そもそも、やっぱ女性ユーザーに届くようにっていう問題意識をよりクリアにした、宣言だったなと私自身は考えているので、よりね、なんかこう、うち、こうやってちゃんと取り組んでる、ちゃんと取り組んでるっていうか、ここに来たらそういうニュースが読めるよっていうふうに、思われる媒体になるように頑張っていきたいですね、記者としても。
そうですね。はい。社内を改善していく先には、やっぱりその報道を変えて、社会の皆さんに、よりまた違う形のそのニュースを届けていくっていうのが目標なので、やっぱりその毎日新聞の紙面だったり、そのニュースサイトでの報道がどう変わっていくかっていうところも、ぜひ、期待してもらいたいし、変えていかなきゃいけないなというふうに思います。
ありがとうございました。今日は、国際女性デーの1ヶ月前に公表した、2月4日公表の DEI 宣言と、まあ、メディアの多様性についてちょっとお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、このままお便りコーナーしてもいいですか？イルマさんから、お便りコーナーに共感、そして元気をいただきました。いろんな方がそれぞれの場所で、もやもやしながら果敢に生きていらっしゃるんだな、一人じゃないんだなと、本編もジェンダーという切り口が斬新で大変勉強になりました。素敵な時間ありがとうございました。と。あ、これ前回ですね、脱派閥の動き、自民党の脱派閥の動きって女性議員が増えるのに影響するんですかという切り口で取り上げたんですよね。なんか日々のニュース、特に政治のニュースとかってなんか関係ないなみたいに流しちゃうこともあるかなと思うんですけど、それをこういう視点でやってみてもいいんじゃないかなっていうのは、まあ、田中ひろゆき記者がたまたま安藤優子さん、
はいはいはい、
元キャスターの、に聞いたインタビューがあったんで、それでこういう話をしてたんですけど、そしたらこんな、お お便りをいただきました。で、お便りコーナーに共感っていうのは、なんか、会議とか、まあ、ポッドキャストでもそうなんですけど、人の言葉遣いで、えって気になる、そのジェンダー平等的に気になる言葉遣いとか、配慮に欠ける言葉遣いとかに気になって、もやもやってしちゃうのは私が細かすぎるんでしょうかっていうお便りだったんで。
ああ、そうなんですね。
はい、
へえ。
でも会議の時とか気になる発言とかたまにあったりしますよねって。
そうですね。どうだろう。でも最近。
最近は少ないですけど。
思いつかないですけど、なんだろうな、うん。
なんか結構よくあるかなと思ってるのは、褒めてるようで、実は結構偏見が入ってるみたいなのはあるかなと思ってて、まあ、女性なのにこんな記事書いてすごいねとか、まあ、子育て中なのに頑張ってるねとか、まあそうですね。まあそこで、まあ、女性こうあるべきとか子育て中こうあるべきとか、まあ、そういう像があった中でそこの像と照らし合わせてどうかっていう発言って、まあ、私もしちゃうことあると思うんですけど、あると思うのでそのあたり、まあ、もしかしたら引っかかる方いるかなとちょっと聞いてて思いましたが、
こういうメディアの多様性を考えるときに、ものがその女性比率上げるってなったら、女性ならではの視点とかって、
ワードが出てくるじゃないですか。みたいな感じですよね。岸田さんみたいな。
そういうところかなと思います。
そうですね、そうですね。そうそうそう。
いや、まあ、こうやって、入間さん、ありがとうございます。お便りいただいて、改めて考える機会になりました。では、今夜は、今日の放送はここまでにしたいと思います。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りを寄せください。投函は X で、ハッシュタグカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに書いてあるフォームや、ボイシーでお聞きの方、ボイシーのコメント欄からもどうぞ。ぜひ、いろいろなお話をお聞かせください。あと、ボイシーで聞いている方は、いいねをぜひ押していただけると、みんな喜んでます。では今夜はデジタル報道グループの菅野蘭と
人事部の中川さと子、
DI 推進委員会事務局の森原が、
3人でお届けしました。今日もここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさーい。